中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日ゲスト、早速ですが、はい、ゲストに来ていただいております。障害者の旅行支援や在宅支援を行うククルの活動について伺うということですね。一般社団法人ククル代表理事の鈴木めぐみさん来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、まず名前問題から話をした方がいいと思うんですけど、そうですね、我々も子どもの貧困フィールドの中でも有名なククルっていう、うん、あれは団体じゃなくて、なんていうのかな、子どもの居場所の名前があって ね、番組もよく出てもらってるんですけど、ここも名前ククルっていうことで、ちょっとこれなんかそういう福祉のフィールドに同じブランドがあるなみたいな、片っぽはね団体名でっていう感じなんですけど、
ちょっと綴りがね、ちょっと違うんで、
はい、ちょっと違う団体なんで、はい、ただねどうしてもよく鈴木さん、これこの名前問題間違えられたりするんじゃないですか。僕らですらたまにね、おらどっちのククルだっけみたいな話するんですよ。
はい、うん、よくね間違えて電話がかかってきて、
電話もかかってきちゃうんだ、
はい、で、うん、やっぱり子供をね一緒にやっているのは一緒なので、うん、まあ、しばらく喋って、うん、後からあ、それはあっちのククルですねっていう
ってい
うなることもよくありますし、はい、
大変、まあ、ここはちょっとねしっかりお見知りおきを、こっちの方が団体名ですかね、一般社団法人ククル、
そうですね、
はい、ところで主には障害とかバリアフリーに関わるツーリズムというところをやってらっしゃったと、
はい、そうですね、はい、
向こうは不登校支援ですからね、うん、はい、不登校の子どもの支援、
まあ、居場所、
ね、居場所というところでやってますんで、はい、間違えないようにいう、はい、小ネタから入ったんですが、
はい、大
事
です大事、
はい、鈴木さん、まずこのククルの活動なんですけど、はい、今何年ぐらいやってらっしゃるんですか。
今10年目に入りました、
うん、10年、
はい、
はい、設立10年で、まあ、沖縄に、はい、いわゆる移住組なんですよね。
はい、移住組です、はい、
移住してきてすぐ作られた、
そうですね、
団体なんですか。
30月に沖縄に来て、うん、1月に設立しました、
はい、あ、じゃあもうこのククルの活動するために沖縄来たようなもの、
そうです、そうです、
ということなんですね、はい、あ、じゃあまず活動内容を一回おさらいした方がいいですね、はい、どういう活動されているんでしょうか。
はい、その障害のある方 の、うん、沖縄旅行に、うん、来る時のお手伝いをするっていうのがまず、う
ん、障害者の方、
はい、障害のある方とか病気の方ですね、やっぱり沖縄って飛行機に乗るのがすごくハードルが高いので、はい、うん、新幹線とかはね皆さん、うん、内地の方はよく分かってるんですけど、はい、飛行機ってあんまり乗らないので、うん、そのどんな風に乗るのかなとか、はい、そういう不安がたくさんあるので、うんうん、まあ、そういうところから、まあ、実際に沖縄来た時に、お風呂の解除とか、はい、海水浴の解除とか、うんうん、まあ、そういう、沖縄に来る時から帰るまでの間で、うん、その困ったこととか、うん、助けてほしいところを、まあ、何でもやりますよっていう感じです、はい、
なるほど、
はい、
よく聞くバリアフリーを、まあ、実現するため の、
そうです、ね、
補助をしてくれるっていうことなんですね、
はい、そうですね、はい、
そうかそうか、じゃあそれは障害者の家族だったり本人だったりから連絡が来て、
はい、
ちょっと助けてほしいんだけどって電話が来る感じなんですか。
そうですね、うんうん、もう今は口コミがすごく多くてですね、うんうん、一度来た方がいろんな人に、うん、なんか知らない間に解放誌に載せてくれてたりとか、うんうんうんうん、やっぱり難病の方が非常に多いので、はい、そういう方たちが沖縄行ってきた旅行記を書いていて、うんうん、そこにククルの名前を入れてくれてるっていうのが非常に多くて、ね、
うんうんうん、
それを見た、病院の相談員の人とか、はい、訪問看護師さんとか、うん、そういった方から、ご紹介というか、うんうんうん、教えてもらってかけてくるっていう ケースが、まあ、半分ぐらいそんな方、うん、
なるほどね。
あとはインターネットで検索してヒットしましたと、うん、いう方がまあ半分ぐらいですかね、はい、うんうんうん、はい、
そうか。やっぱどんな人であっても旅をする権利とか、はい、うんうん、楽しみたいっていう願望とかって必ずあるもんですからね。
そうですね、は
い、で、はい、特に沖縄でに行きたいっていうニーズにね、はい、応えられる、
うんうんうん、
あるいはまあ家族がちょっと大変だから家族を少し、あの、違うな、家族のがいて、その障害を持ってるらっしゃる方がいて、うん、その人をお世話してることで、はい、ちょっと家族のフリーな時間を増やすみたいなこともあるわけですよね。
そうですね、うんうん、大体この、まあ、私たち利用者の 80% は医療的ケアといって、うん、はい、医療が必要な方が多いんですけれども、うん、中には呼吸器つけてる方とかもいっぱいいらっしゃいますし、はい、まあ、そういう方がお家で普段過ごしてる時は、うん、ヘルパーさんが来たりとか、うん、あとは地域の通う場所に行っていたりとかしてるわけですけれども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
旅行に来るとそういう制度を全く使えないので、はい、うん、要はお風呂も入れてあげられなければ、うん、まあ、介護負担が家族がもう 100% 担わなきゃいけなくなっちゃう、うん、そうすると普段ちょっと暇暇というかゆったりできるところも、うん、まあ、なくなってしまって、はい、ケアに追われてしまうというか、それで終わっちゃう旅行が。
旅行に来たのに、むしろ大変になっちゃう。
そうなんです、そうなんです。なので、うんうんうん、そこは、せっかく沖縄に来たんだから、はい、一つでもいいから、うん、まあ、家族、本人が楽しいのは当然、もうそれは絶対条件なんですけど、
そうですね、
それプラスご家族が、うん、もうちょっとでもいいから沖縄に来てよかったって、で思ってほしい、
うんうん、
それをすごくモットーにしていますので。
素晴らしい、
はい、うん、なので必ず飛行機に、どんな人でも飛行機に乗せるってことと、はい、お風呂に入れてあげる、うん、それから海のシーズンだったらどんな人でも絶対
海水浴
させるっていうのに、まあ、私たちスタッフは命をかけて取り組んでおります。
うん、うん、面白い、
すごいですね。これ時間とかもあるんですか、その朝から晩まで、
うん、
つきっきりという場合
もありますし、お泊まりすることもありますし、それはもう何でしょう、カスタマイズというか
相手に合わせてね。
そうです、そうです、うんうん、決まったサービスっていうのは作ってないので、うん、もう全てはお話し合いの中で、うん、まあお金との関係もあるので、
そうですね、うん、それの中で作っていくっていうことなんですね。
うん、
そうか、
はい。
問い合わせって電話が多いんですか、最近はメールとかの方が多いんですか。
電話とメール半々くらい、半々ぐらい。でも一番最初のアクションは電話が多いですかね、うんうんうん、で電話をして話し合いをして、うん、で、まあ、あの申し込み書というか本人の状況がわからないと私たちも詳しいアドバイスできないので、はい、まあ、それを書いてもらって、
うん、
で返してもらって、
うん、
でまたそれを見てからまた電話でやり取りしたりメールでやり取りをして、
うんうんうん、
なので沖縄にいらっしゃる時にはもうすでに会ったことないけど、はい、すっごい昔から知ってるような雰囲気になってます。
なるほどね。
じゃあこれあんまり旅行に行く直前というよりは結構前から相談
を
して
って
こと
ですね。結構前もたくさんいらっしゃいますね。3ヶ月とか6ヶ月ぐらい前からお問い合わせがスタートして、ずっとこう競技じゃないですけど、ああでもないこうでもないを重ねて、それで行くので、まあ本当に空港で、那覇空港で初めましてって会うんだけども、ご家族の方は、うん、もうじゃあちょっとトイレ行ってくるんでお願いしますってすぐいなくなっちゃったりとか、そういうのがすごいと思うんですよ。だって初めて会った人に大事な子供とかを委ねていなくなるって、それあんまりできないことだと思うんで、
そういう関係が常に事前にできているってことですよね。
そうなんですね。だからそこが毎回面白いというか不思議なところですね。それはすごい面白いというか、ありがたいです。
なるほどね。当事者の方からの連絡というかお願いと、ご家族からっていう場合2つありそうな気がするんですけど、どんな感じですか。
ほとんどご家族ですね、うんうんうん、やっぱり元気な障害のある方っていうのは、那覇空港にもね、ツアーセンターというか、障害者の方の旅行の、ね、はい、案内所があるので、うんうん、多分元気な方というか、うん、しっかりしていて自分である程度動ける人はそういうところの相談で多分済むと思うんですよ、うん、
はい、
だけどそれじゃ済まない人たちっていうのが、うん、多分電話かかってくるのかなですかね、はい、う
ん、なるほどね、うんうん、じゃあそこでその10年になるっておっしゃってたんですけど、はいはい、ちょっと 今の活動を始めようと思ったきっかけの話聞いてもいいですか？
きっかけはですね、うん、まあ私あのずっと東京まで東京育ちなんですけど、うん、東京でもう、まあ私自身が、まあ、どっから話せばいいのかな。うん、私自身子供が障害児で、まあ母親も寝たきりだったので、うん、ちょっとダブル介護してたんですね。
親御さんと自分のお子さんと。
そうですね。うん、で、まあ、二人介護しながら、うん、自分は訪問看護の仕事をしていて、まあ、訪問看護の中でも、こういうの重度の方々の、うん、まあ、訪問をずっとしていて、うん、で、その中で、このお母さんたちが、
はい、
沖縄行きたいな、とか、おっしゃってて、うん、で、私が、その沖縄に、一人旅というか、まあ、息子がちょっと施設にどうしても入らなきゃいけなかったりとか、はい、うん、あと母親がその後亡くなったりして、
あ、
まあ、急にやることがなくなっちゃって、うんうんうん、まあ、昇進旅行じゃないんですけど、はい、全国こういろんなところを回ってたんですね、うんうん、一人旅してる時に、うん、まあ、沖縄に来て、すごく沖縄がとても良かったので、うんうん、で、あ、お母さんたち、他のね、視覚障害のあるお母さんたちにも、はい、こういうなんかのんびりした時間とか味わわせてあげたいなって思ったし、うん、まあ、私がそういう子育てしてる時はもう うん、とてもじゃないけどどっかに連れてこうなんて 思わないとか思えなかった。で、車でね、連れて旅行行ったこと一回だけあるんですけど、うん、もう二度と行かないと思ってたんで。
うん、なんで、ね、大変だったんですね。
大変ですね、うん。なので、特に医療ケアが必要だと、もう物もいっぱいだし、うん、もう誰も助けもなしに行くっていうのはもうありえなかったので、うん、で、まあ私は当事者ね、でも家族の気持ちもなんとなくわかるし、はい、まあ私が、こう沖縄に来ることで、そういう旅行支援はやってあげられるんじゃないかなと。
なるほど。
単純に、ただ単に思っただけですね。
そ
う
か、
は
い。そこにも課題を持ってる人の気持ちとか状況は知ってる状態で。
う
ん、
そうですね。はい、なので自分がもしもあの時の状況で沖縄に来るとしたら、うん、あ、こんなサービスが必要だよなとか、うん、あんなのしてくれたらなっていうのを、ただ単にやってるだけですね。
なるほど。起業家の見本みたいなそういう話ですよ。だけど東京育ちですよね、
はい、
それで沖縄でいきなり起業っていうのもなかなか勇気あるなって今思ってる。
本当ですよね、うん、私80万円だけ握りしめて。
そうなんですか。
来たんですよ。
え、じゃあこれが言ってみれば滞在費だったり開業資金も兼ねてるってことですか。
はい、そうです、そうです、そうです。
大変、
すごい大変っていうか、いやもう二度とできない、
向こう
水でもまあここが私の看護師の資格がやっぱりあったので、
どこ行っても
ダメだったら働けばいいって単純に思ってたんですね、純粋に。
看護師で潰し聞きますね。
何でもでき
る、はい、資格強い。
そうです、そうです、そうです。だからできたんだと思います。これ何も資格なかったらできないけど、やっぱりなんとかなるじゃないですか、うんうんうん、資格があるので。それだけですね。なんとも、
うん。そうか。じゃあそれで普通に住むお家借りてっていう、そういう感じですか。
そうですね。事務所兼住宅を
借りて、
今の、まあ、はい、うん、ところに借りて、スタート。
一般社団法人ですけど、もう登記もしちゃったんですね。はい、じゃあ
そうですね、1月の時にすぐ登記をして、というか分かんなかったです、他に方法が。
ほんほん
ほん、ちょっと私は本当バカなんでなんでしょうね、非営利型にするために、はい、節税対策のために、
うん、
NPO か一般社団の非営利型か、
うん、
どっちかしかない、
まあ、選
択肢はないと思ってた。ちょうどね、改正が始まったばかりの時です、うんうんうんうん、
なるほどなるほど、そうかそうか。
でNPO は大変、人も集めなきゃいけない、
時間もかかりますし ね、
そ う、 ですね。
そう考えるとまあノーチョイスっていうか、
あ、そうです、
ね、うん、選択肢ないですよね。
だって
そこで
知り合いいなかったので、
ね、それで何人か理事集めてまた縦覧期間何ヶ月か置いてだったら、まあ、
うん、
確かもう遮断しかないという感じ。
だから、
ね、
フリーランスでも仕事ってできるんだってことが分かんなかったんですね、
う
ん、きっとその時。
あ、会社にしなきゃいけない。
そうそう
そう。そうかそうか。僕も個人事業主の期間がないの不思議だなってちょっと思ったんですけど。
単純にそれを知らなかったっていう、ね、ちょっとおバカがこう。
まあでも、お願いする方としては、そういった団体がちゃんとあるよっていう方が、
そうですね。そうですね。法人の方がいいかなって。
いわゆる社会的な信用みたいなものはあるから。
うんうん、ですかね。
はい。よかったのかもしれないですね。
そうですね。今となっては、良かった。 ですね、はい、
ははそうか、はい、それで最初の営業どうしたのかっていうところ、最初のお客さんって誰だったんですか。あら、言いづらいんだったら、
いや誰だったんだろう、ね、ちょっと忘れちゃったな、
うん、だってお客さんがいるからっていうか今もいるからこうやって続いてるわけですよね、はい、
なんかね、
う
ん、結構行ってくれましたよ。
じゃあ
結婚式に出たい
とか。どういう営業をしたんですか。最初、
ね、営業してないです。
営業してない、
うん、あ、営業は
誰かにだけどお伝えしたから
ホームページ
発注が来た。
ホームページと あとは東京にいる時の、その施設とか住所のお子さんたちが通う、うん、ソーシャルワーカーさんとかにチラシを置かせてもらって、うんうん、
なるほど、
そのチラシを置いたぐらいです。
じゃあ東京の方が最初のお客さん。
最初は東京だったか、うん、どこだか忘れちゃったけど多分、うん、息子さんの結婚式のために沖縄に来たいですっていうパーキンソン病の方でしたかね、うんうん、で薬の飲ませるのを、うん、まあ、式に震えがパーキンソン病の方ってあるので、はい、うん、式に出るのとこの薬をタイミングを合わせて、うん、まあ、飲んだら30分ぐらいで効くので、うん、それとそのいられる時間を調整して、うん、薬を飲んで飲ませてうまく式に出して、うん、披露宴も出てっていう、うん、やったりとか、あとは、ご本人が難病で車椅子、
はい、
ウェディングドレスをどうしても着て写真撮りたいんだっていうご依頼があって、
う
ん
う
ん、
とか、いろんな念が
いろんな、
うん、思いが。
そうなん、
思った人多いですね。
そうなんです、うん、だからそのウェディングドレスの人も、うん、もう私は結婚できないから、
はい、
ウェディングドレスで普通に綺麗な姿を、うん、の写真集を作りたいんだって言ってて、うん、お父さんがちょっと反対してて、うん、その隣に相手がいないのに、うん、ドレスだけ写すってどういうことだみたいな、うん、だけど奥父さん女心分かってないねっつって、うん、隣はいなくたっていいんですよ女って言ってそんなのをやったりとか、うん、まあ、その時にそうですね、いろんなホテルさん、ブセナさんだったんですけどその時はとか、ウェディングドレスのメーカーさんとかと一緒に協力してもらってやったりとかしましたかね、
う
ん、
一つ一つ結構ドラマチックですね、
うん、もうね全てがドラマですよ、
うん、
もう一個一個がその人の、うん、何でしょう、人生のすごく大事な思い出になるようなことしかもう本当ないので、うん、私たちが簡単にちょっと旅行行くっていうのとはもう全く違うので、
本当ですね、
なので一個一個が本当にもう、うん、本当にです。
そうか、
うん、
これでかれこれ10年やってきたわけですね、
はい、そうですね、う
ん、最初はじゃあ鈴木さん本人がもうどんどん、
はい、
計画を立ててお迎えに行ってっていうことをやってきて、
そうです、ね、
今も実際やってらっしゃるんですね、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、はい、お迎えのところはどうしても飛行機の乗り方とか乗せ方とかになっちゃうので、はい、これ経験積まないとダメなんですけど、うん、要はスタッフを連れてその経験を2人でさせるってことは金銭的に難しいですね、うんうん、なのでなかなか
ちょっと待ってください、ね、お迎えに行くっていうのは羽田に行く、はい、
羽田に行ったりも
して、あらあら
とか福岡とか、
なるほど、本当に乗せるところからなんですね、
やることもありますね、
うん、
はい、
まあ、人によっては降り下ろすところからでもいい、
空港からっていう時もあるんですけど、
うん、そうか、乗せるとこからですよ、
中村
さ
ん、そうなんです、
すごいね、
なかなか普通ではないというか、うん、この航空会社さんがイレギュラーで対応してくれる、しなきゃ乗れないような方がほぼほぼ多いので、うんうん、私の利用する方っていうのはですね、
そうかそうか、
なんでちょっと普通じゃないっていうんですかね、
うん、
はい、イレギュラー対応ばかり、
なるほどね、
はい、
そうかそうか、それであとは現地の、うん、まあ、医療サービスがまずどういう必要があるか、どういう医療サービスがその人にその期間必要なのかっていうことは、まあ、もともと看護師さんだからその辺は
そうです、ね、
少しノウハウがあったということですね、
うん、そうなんです、なんで私はほら母も介護してたし、うん、子供も介護してたので比較的幅広いんですよ、うん、なんか気づくことというか、うん、
そこは一つもともとのポテンシャルですよ、いわゆるねあったわけですね、
うん、そうなんです、ただの看護師だったら多分気づかない、この生活をしてないと やっぱ分かんないことってたくさんあると思うんですけど、
はいはい、
やっぱ一緒に生活するからこそ、うん、ね、こんなとことかあんなこととかすごい気づくかなとは思いますね、
うん、そうかそうか。じゃあその解除にかかる時間だったり、うんうん、あとはちょっと高度なサービスだったらそのサービスを付加して料金にして、
はい、
まあこれがちゃんとお仕事になってるってことなんですね、
うん、はい、そうですね、うん、ただ、うん、あのやればやるほどちょっと赤字かも、うん、っていうのはありますね。
確かにそれ気づいて本当だったらこれも必要これも必要あとこれやってあげると助かるとか喜ぶとかっていうことと、
はい、
その仕事のギャラの問題って、ね、
はい、
ここってちょっと相反したりしますよね。
そうなんです。だから仕事量と、はい、まあ、実際にもらう量は全然違うので、うん、まあ、相談に乗ってあげたりとか、うん、その旅行会社の調整することに、うん、お金をもらうことがちょっと今できない感じかな、うん、コーディネート。
悩ましいねこれ。
そうなんです、うん、でやってあげればスムーズに済んじゃうのは分かってるので、はい、親御さんがそれを担うとなると、うん、ものすごい労力っていうのも分かってる、
は
い、
なるほどね。
やってしまえば簡単に済む、
うん、
うん、まあそんな大したあれじゃないからやっちゃおうかなって思ってやっちゃったりとか、うん、ね、まあそうですね、あの本当に、
あ、ここのなんていうのかな、手間をかけてあげればもっといいサービスになるのにっていうのとビジネスの相反するとかすごいよくわかります。友達になんか中古車、はい、あのレストアして売るってやつがいて、うんうん、やっぱり見えないとこまでね、はい、よかれと思って全部磨いちゃうんですって、
う
ん、だけどそれってお金取れないからあの、
うん、そうですよ ね、
なかなかっていう話があって、
そうそうそう、うん、
だからちょっとビジネスとそこ相反しちゃうんだよね、うん、だけどこれやると喜ばれるし、
う
ん、あと実際車に取ってもいいし、
う
ん、みたいな話、うん、なんか同じようなこの辺のジレンマみたいなのありますね、
う
ん、
そう
か、まあ、ただそれは相手のなんか喜んだ顔とか僕全然関係ないし、うん、初めて聞いた話だけどなんか目に浮かぶし、うん、ドラマチックだろうなと思うし、
もう本当にでも毎回毎回がその、本当にそのドラマみたいで、うん、あ、本当にこの人の人生にね、
うん、
すごく大事なところに関わらせてもらってるありがたさもある、うん、普通の人だったらそんなところにね、うん、帰り込めないのにこう一緒に感じてられることの幸せとか、うん、それはなんかお金ではね、うん、変えられないというか、
そうですね、
うん、なのでもうある意味このバリアフリーの旅行支援は、うん、あまり業績とかよりはその夢を叶えるみたいな、はい、そのちょっとボランティアリティの中でやるというか、
なるほどね、
っていう感じですかね、うん、
ライフワークでもあるということなんで、
はい、そうですね、う
ん、いや面白かった、ありがとうございます。
はい、
そろそろお時間でございまして、次回はあの鈴木さんのまた別なチャレンジの新しい事業の話をお聞きしようと思いますが、
はい、
はい、中村さんなんか告知は。
そうですね、はい、あの2月はあのチェロの方でまたサロンが7日木曜日に、はい、夜の7時半からあるんですけど、
はい、どんなテーマなんですか。
おそらく今回は県民投票がやっぱり近づくので、まあ、その件について話が、まあ、盛り上がるのかなという感じですね、
うんうんうん、はい、なるほどね、わかりました、はい、その他リアルタイムでお聞きできないっていう人はアプリなどもありますので、うん、そこで聞いてください、
はい、
ということでお時間でございます。あの次回まで鈴木さんよろしくお願いします。
お願いします。